次は C 面の右上の単語の解説です。49番形容詞の印、はっきりとしているという意味になります。中将の見姿が夜の暗闇の中にも愛しるかりければ、はっきりと見えていたので、こんな感じですね。もちろん形容詞ですから、シルク、シルカラ、シルク、シルカリ、シルシ、シルキ、シルカル、シルケレ、シルカレ、なんていうふうに活用した形で出てきますので注意してください。ところでその下に書いてある米印ですが、おもおもシルクという連語があります。これは思っていたことが結果としてはっきりと現れてくるというところから、思っていた通りにというふうに訳すんですね。自分はもう、生きていたくない。自分はもう死んでしまいたいと常々思うもしるく病となりて。つまりもう死んでしまいたいと思っていたことがはっきりと現れてくる。つまり思ってた通りにとうとう病になってしまって。というような連語です。50番の月月詞、これは A の名詞の、29番に載ってました。月、すき焼き食べて風流な恋愛の、発展形ですね。つまり、月と同じなんですから、まあ、一方はこの風流だと、月月詞で風流だということになりますし、一方は、恋愛が巧みである、ということで色好みとかね、好色だとか、そういうことになります。51番いきましょう。すさまじ。すさまじの原義は2番です。寒々として荒涼な雰囲気がすさまじとか、その下あります、すごしという形容詞です。北海道の、冬のオホーツクの海の上に出た月みたいな、もう本当にこの荒涼とした寒々とした感じなんですね。で、それから転じて、私たちは時々、親父ギャグなんて聞きますと、寒いって言いますよね。寒いジョークなんて言います。ですから、しらけてしまうわけですね。ですから、いとすさましきことなりっていうのが、興ざめだというふうに訳すこともあるわけですね。まあ、その2つを覚えてください。用法としてはどちらも出てくると思います。例えば、単なる風景描写の場合、風もいとすさましきよ、なんて出てたときに、風がものすごく吹いている夜ではなくて、風も寒々と吹いている夜なんていうことになります。52番、先ほど言った通りです。フィットしてる、フィットしてる。で、月々して似つかわしい、ふさわしいですね。53番、つたなし。ぼっこが、右枠外側に出てますよね。変な語呂になってます。つったなしは、下手が見苦しくて不運だ。これで覚えてください。あなたは川で釣りをしておりました。すると、川の上流から大きな美味しそうな梨が流れ落ちてきました。そして針に引っかかって釣り上げられてしまいました。これはどこかのお役所さんが梨を流したんだ。これは儲けたなと思って食べようと思いますと、その梨には柿のヘタみたいな、トマトのヘタみたいなのがついてました。梨にヘタなんかないな、おかしいなってことで、結局食べることができませんでしたっていうのはストーリーを頭に描いて、その頃、釣った梨は下手が見苦しくて不運だですね。その頃覚えますと、釣った梨の役が下手だ、見苦しい、不運だ、こう出てきますね。それではちょっと練習してみましょう。中納言様がいきなり訪れになったけれども、うちのしつらいなども意図つたなければ、中納言様を中においで申し上げることもせずに。まあ、突然の来訪なので、うち、部屋の中のしつらいなども意図伝わなければ、見苦しいので、なんていうの出てきますね。部屋の中の様子も見苦しいので、中納言様をすぐに中にお入れ申し上げもせず。では、こういう時はどうですか。思えばこれも我が拙き宿世かな。思えばこれも私の拙き宿世、前世からの因縁であるなと。そういう時は、不運なって訳になりますね。そういうふうに文脈上で選び分けてください。それから54番のつれなしいきましょう。つれなし、非常に重要単語です。こんなふうに覚えます。ディズニーランド、つれがないかのような、つれがないかのような、男の子と女の子が2人でディズニーランドに行きました。その時に、男の子は、 女の子という連れがあることを忘れてます。まるで連れなしな態度です。一人でゲートをくぐって、一人でスペースマウンテンに走ってって、一人でスペースマウンテン乗ろうとしてます。女の子の後ろから息を蹴らして、ちょっと待ってよなんて追いかけてきたら、くるっと振り向いて、あ、なんだお前、いたのか。平然としてるんですよね。何事もなかったかのようにね。ということで、徹底的に一番を覚えてください。平然として何事もない様。これを覚えてください。特に最初、平で始めてください。よく下から逆に覚える人いますが、この単語表は、上からが頻度ですから、必ず上からの順番で覚えてください。伊藤連れなき様に、と言ったら、平で始まります。平然として何事もない様ですね。で、2番の、冷淡でそっけないというのは、これは引っ掛けのことが多いです。2番が、訳として当たるときもありますけど、そういう場合には、だいたい聞いてこないのが普通です。入試で聞いてくるのは1番の方ですから、そこのところをしっかりと、忘れないようにしてくださいね。それから1番と2番をごっちゃにして言ってしまうのもダメです。例えば平然として冷淡だなんていう取り方はダメです。1と2は区別しっかりしてください。1だけを言ってくださいね。中納言は、つれなくもてなさせたまいて、つれなくもてなす、もてなすの本動詞の訳は振る舞うでしたね。じゃあ中納言は連れなく振る舞っていらっしゃるわけですね。じゃあどんなふうに振る舞っていらっしゃるのか。それは平然と何事もないかのように振る舞っていらっしゃるわけですね。ということです。55番いきましょう。ところせし。もちろん漢字見ればすぐわかります。場所が狭いという意味です。ですけど、2番と3番の用法を覚えてください。心理的に窮屈で気詰まりだ。例えば、光源氏は天皇の御子の一人として意図所席御身なれば、窮屈で気詰まりなご身分なのでというふうになります。それから3番の充満してあふれるほど、まあ、ある一定の空間の中がもういっぱいになってしまって、まあ、そこからもうあふれそうになってるっていうような意味で使うんですね。例えば当時の人々は男も女も泣くときは袖で涙を拭います。まあ、そういう時に袖がこう濡れていくわけですけど、袖も所席ほどに涙にくれてと言いますと、袖も所席ほどには3番で訳しますと、袖から溢れるほどの涙ということになるわけですね。もう袖で拭うのがもう足りない、袖から溢れるほどの涙、こんな風になります。56番の都市、早いという意味ですね。とくとく、早く早くなんてことになります。軍記などで右音尾になりますと、とくとくはとうとうになることありますから注意してください。とうとう舞い出せたまえ、などという表現が早く参上なさいませなんという意味になることもありますから注意してください。57番の懐かし、この覚え方は、幼稚園の保母さんに懐きたくなる気分です。幼稚園の保母さん、優しい女先生に懐きたくなる気分、それは親しみやすいからですよね。まあ、そういうわけで、懐かしというのは親しみやすいということになります。心惹かれるという訳もあります。文を開けてみますと、意図懐かしき女の手に手触りけり。大層親しみやすい女の手、筆跡であったというわけです。58番の生めかしとか、動詞で言いますと生めく、優美だという意味になります。女房なども意図生めきたまいて、優美でいらっしゃって、ということです。59番のなめし、無礼である。これは、現代語でも、なめんじゃないよって言い方をしますけども、この、なめるなとか、なめんじゃねえ、なんていう時の、その語源がなめしなんですね。無礼だというわけです。60番の悩ましは、以前も言ったように、本当の病気で、気分が悪い時に使います。精神的な悩みではないので注意してください。61番のにぎあわし、下の方には楽しという形容詞も書いてありますが、これらは富栄えているとか裕福だの意味を表します。例えば、女はそれより後楽しき人にぞなりにけりとは、どうなったのか簡潔に説明せよという問いがあったら、楽しき人になったというのは、とにかく女は富栄えて 裕福な人になりましたってことを書けばいいわけです。62番の儚し、儚しの訳などはですね、あまりにもこう、儚しのままで取ってしまいますから、わざわざ訳せと言われるとかえって難しかったりします。一応3つ訳があります。儚き親に好まさる試しも片勘めれば、頼りない親、頼りない、つまらない、ちょっとした、頼りない、つまらない、ちょっとしたですね。では近年の京都大学の出題例を挙げてみましょう。世の中の人は歌を読むことを儚き心やりとのみおぼすらめど。世の人はですね、歌を読むことは儚き心やりとばかり思っているようだけども。さあ、心やりは何ですか？ A の名詞、 A の動詞にありました。たまには心をやってパーッと、はい、気晴らしですね。で、その気晴らしにつけるときに、世の中の人は歌を読むことを儚き儚い気晴らしとばかり思ってるようだけども、と。そうするとさっきの頼りない、つまらない、ちょっとした、どれを当てると一番いいと思いますか？ちょっとしたが一番いいですね。つまり世の人は歌を読むことをちょっとした気晴らしとばかり思ってるようだけど、これが模範解答になります。次が63番のはかばかし。物事が順調にはかどるはかどるのはかはかを2個重ねてはかばかしです。ですから非常にこうスラスラと物事がはかどる様子なんですが、転じてしっかりしているですね。この2番の方を答えてください。姫君にははかばかしき女房などもおらで、姫君にはしっかりとした女房なども、おらずに、ということになります。64番のはしたなし。この64番の覚え方は、ちょっと込み入ってますので、C 面の左下の左枠外側に、絵とちょっとした文章を書いてあります。そちらの方を見ながら覚えてください。そこに紐の絵がありますよね。紐があったんです。で、この紐何に使おうかなと思ったら、ちょっと端下が10センチぐらい足りないんです。端下なしです。端下がないんですね。そこから帯に短いし、たすきん流しというイメージを持ちましょう。この紐何に使おうかな、ちょっとこれ端下がないな、端下なしだな、帯に短いし、たすきん流しだな、手に巻くには長すぎるし、腰に巻くには足りないし、そういうところから中途半端でどっちつかず、なんていう原理がイメージされます。ところで、中学時代の先生に5年ぶりに道で再会しました。さて、挨拶するかどうか、はしたなしの一番ですね。なんかどっちつかずですね。なんか中途半端な感じですね。さて、近づいてくる時の気分どうですか？一旦目と目が合ってしまった後は、なんかわざと 目線を伏せたりして、近づいた瞬間に、あ、先生なんて気づいたふりをしようなんて思って。なんか決まりが悪いですよね。これが2番なんですね。決まりが悪い。で、最後、あなたはその先生に、そっと目礼をしたんですけど、先生、何にも言わずに立ち去っていった。釣れない、そっけないですね。このイメージで覚えてください。当てるときもよく、はしたなし。30メーター向こうから中学校時代の先生がってよく言います。挨拶するかどうか、はしたなしです。1番は、中途半端でどっちつかず。さあ、近づいてくる気持ちどうですか？決まりが悪い。あなた、目礼したんだけども、先生、スーッと言っちゃった。どうですか？釣れない、そっけない。ということですね。まあ、一番よく頻度的に出るのは、2番の、決まりが悪いが一番よく出ます。65番の恥ずかしは、こちらが恥ずかしくなるほど相手が立派である。恥ずかしき歌読み、なんて言いますと、立派な歌読みってことですけども、まあ、その裏側には、少しこの、自分自身を恥じるっていう、この、ちょっとこう、けをされているような感覚、気恥ずかしい感覚が入った上で、相手が立派だというふうな感覚で使います。66番、瓶なし。バスの瓶がないと不都合だ。これ覚え方。瓶なし。バスの瓶がないと不都合だ。ですね。からもう一つは、あいつの人生は本当に不憫な人生だったな。本当に不憫な子だね。かわいそうだ。というのもあります。で、下に書いてる、不憫なりという形容動詞になっても同じです。この二つの意味を覚えてください。まさなしのまさは正しいです。あの柱の木目などが、きれいにこう平行してまっすぐ入ってますと、まさめなんて言いますけど、 まあ、そのまさなしですから、まあ、正しくないんですから、良くないとか不都合だ。まさなしですね。68番のまだし、まだ早い、まだその時期にならない、未熟だ。つまりまだまだというニュアンスですね。結び時にはまだ叱るべき、結び時にはまだ早い、まだその時期ではない、未熟である。これがまだしです。69番の豆豆し、これは下にある豆やかなりとか豆なり、豆シリーズでございます。豆シリーズを人間にかけますと真面目だ、誠実だ。ものにかけますと実用的だというふうになります。70番のムクつけし、覚え方は毛虫がムクムク、そのムクムク動いている毛虫が君のうなじにポトッと落ちてきました。そんな感じがムクつけし、君が悪いですね。君が悪い、毛虫がムクムク、君が悪いと覚えてください。以上が C 面の右上の解説でした。